各種がん142、卵巣がん、卵管がん、第4版。国立がん研究センター、がん情報サービス編集委員会、編集。がんの診療の流れ。この図は、がんの受診から経過観察への流れです。大まかでも流れが見えると、心にゆとりが生まれます。ゆとりは、医師とのコミュニケーションを後押ししてくれるでしょう。あなたらしく過ごすためにお役立てください。図、説明。6つの項目があります。1、がんの疑い。体調がおかしいなと思ったまま、放っておかないでください。なるべく早く受診しましょう。2、受診。受診のきっかけや気になっていること、症状など、何でも担当医に伝えてください。メモをしておくと整理できます。いくつかの検査の予定や、次の診察日が決まります。3. 検査・診断。担当医から検査結果や診断について説明があります。検査や診断についてよく理解しておくことは、治療法を選択する際に大切です。理解できないことは繰り返し質問しましょう。検査が続くことや結果が出るまで時間がかかることもあります。4. 治療法の選択。がんや体の状態に合わせて担当医が治療方針を説明します。一人で悩まずに担当医と家族、周りの方と話し合ってください。あなたの希望に合った方法を見つけましょう。5. 治療。治療が始まります。気がついたことは、担当医や看護師、薬剤師に話してください。困ったことやつらいこと、小さなことでも構いません。良い解決方法が見つかるかもしれません。6. 経過観察。治療後の体調の変化やがんの再発がないかなどを確認するために、しばらくの間通院します。検査を行うこともあります。図、終わり。目次。がんの診療の流れ。1、がんと言われたあなたの心に起こること、1ページ。1-1、あなたに心がけてほしいこと、1ページ。2、基礎知識、3ページ。2-1、卵巣・卵管について、3ページ。2-2、卵巣がん・卵管がんとは、4ページ。2-3、症状、5ページ。3. 検査、6ページ。3-1、触診、内診、直腸診、6ページ。3-2、超音波、エコー、検査、6ページ。3-3、CT 検査、7ページ。3-4、MRI 検査、7ページ。3-5、細胞診、組織診、病理検査、7ページ。3-6、腫瘍マーカー検査、8ページ。4、治療、9ページ。4-1、 病気と治療の選択、9ページ。4-2、手術、外科治療、14ページ。4-3、放射線治療、17ページ。4-4、薬物療法、18ページ。4-5、緩和ケア、支持療法、21ページ。4-6、転移、再発、22ページ。5、療養、23ページ。5-1、日常生活を送る上で、23ページ。5-2、経過観察、23ページ。6、患者数、がん統計、24ページ。7、発生要因、24ページ。診断や治療の方針に納得できましたか？25ページ。セカンドオピニオンとは、25ページ。メモ、27ページ。受診の前後のチェックリスト、27ページ。参考文献、28ページ。国立がん研究センター作成の本、29ページ。閲覧・入手方法、30ページ。がん相談支援センターについて、31ページ。目次終わり。1、がんと言われたあなたの心に起こること。がんという診断は誰にとっても良い知らせではありません。ひどくショックを受けて、何かの間違いではないか、なんで自分が、などと考えるのは自然な感情です。しばらくは不安や落ち込みの強い状態が続くかもしれません。眠れなかったり、食欲がなかったり、集中力が低下する人もいます。そんな時には、無理に頑張ったり、平静を装ったりする必要はありません。時間が経つにつれて、辛いけれども、なんとか治療を受けていこう。がんになったのは仕方ない。これからするべきことを考えてみよう、など、見通しを立てて前向きな気持ちになっていきます。そのような気持ちになれたら、まずは次の2つを心がけてみてはいかがでしょうか。1-1、あなたに心がけてほしいこと。1-1-1、情報を集めましょう。まず、自分の病気についてよく知ることです。病気によっては、まだ分かっていないこともありますが、担当医は最大の情報源です。担当医と話すときには、あなたが信頼する人にも同席してもらうといいでしょう。分からないことは遠慮なく質問してください。病気のことだけでなく、お金、食事といった生活や療養に関することは、看護師、ソーシャルワーカー、薬剤師、栄養士などが専門的な経験や視点で、あなたの支えになってくれます。また、インターネットなどで集めた情報が正しいかどうかを、担当医に確認することも大切です。他の病院でセカンドオピニオンを受けることも可能です。知識は力なり。正しい知識は考えをまとめるときに役に立ちます。参考、25ページ、セカンドオピニオンとは。 1-1-2 病気に対する心構えを決めましょう。がんに対する心構えは、積極的に治療に向き合う人、治るという固い信念を持って臨む人、なるようにしかならないと受け止める人など、人によりいろいろです。どれが良いということはなく、その人なりの心構えで良いのです。そのためにも、自分の病気のことを正しく把握することが大切です。病状や治療方針、今後の見通しなどについて、担当医から十分に説明を受け、納得した上で、あなたなりの向き合い方を探していきましょう。あなたを支える担当医や家族に自分の気持ちを伝え、率直に話し合うことが信頼関係を強いものにし、しっかりと支え合うことにつながります。情報をどう集めたらいいか、病気に対してどう心構えを決めたらいいのかわからない。そんな時には、巻末にあるがん相談支援センターを利用するのも一つの方法です。困った時には、ぜひご活用ください。2. 基礎知識 2-1 卵巣・卵管について卵巣は、子宮の両脇に一つずつある親指大の楕円形の臓器で、図1、骨盤内の深いところにあります。図2、卵巣は、卵巣の表面を覆っている上皮、表層上皮、卵子の元になる胚細胞、性ホルモンを作る性作細胞、間質細胞などからできています。卵管は子宮から左右に伸びた一対の管状の器官で、管状の管は管、先端は卵巣の近くでロートのように広がっています。3ページ、図、図1、卵巣と卵管。説明。女性の生殖器を正面から見た図です。膣の上に子宮があり、子宮から左右に一対の卵管が卵巣に向かって伸びています。また、卵管の付け根付近から左右に一対の卵巣が伸びています。図終わり。卵巣は、女性ホルモンであるエストロゲンとプロゲステロンを分泌します。また、初経から閉経までの間、成熟した卵子をおよそ28日ごとに放出、排卵します。放出された卵子は卵管を通って子宮体部に送られます。2-2卵巣がん、卵管がんとは、卵巣がんは卵巣に、卵管がんは卵管に発生する悪性腫瘍です。卵巣や卵管に発生する腫瘍、卵巣腫瘍、卵管腫瘍には、悪性腫瘍であるがんのほかに、良性腫瘍や悪性と良性の中間的な性質を持つ、境界悪性腫瘍があります。卵巣腫瘍は、発生の起源となる組織によって、大きく上皮性腫瘍、胚細胞腫瘍、性作間質性腫瘍の3つに分けることができ、このうち上皮性腫瘍が最も多くなっています。さらに、卵巣がんに限ると、上皮性腫瘍は、約 90% と非常に高い割合を占めています。また、卵管がんもそのほとんどが上皮性です。 この冊子では最も頻度の高い上皮性の卵巣がん、卵管がんについて説明しています。他の種類の卵巣腫瘍、卵管腫瘍については担当医に聞いてみましょう。卵巣がんや卵管がんと同じように扱われるようになってきているがんに腹膜がんがあります。腹膜がんの大部分は小液性がんという組織型のがんです。小液性がんは最近ではその多くが卵管から発生しているものと考えられています。5ページ図、図2、腹部の構造。2つあります。図2の1、横から見た図。説明。女性の下腹部を左横から見た図です。背中側から順に直腸、子宮、膀胱があります。直腸は肛門に、子宮は膣にそれぞれつながっています。子宮から卵管、卵巣が伸びています。その上に小腸、大腸があり、さらにその上には胃があります。胃の下部から下へ体毛が伸びています。腹膜に囲まれた腹腔があり、腹膜の外側は腹壁に覆われています。図 2-2、 正面から見た図。説明。女性の下腹部を正面から見た図です。下側に子宮があり、子宮の左右には一対の卵巣と卵管がつながっています。その上に小腸があり、外側を大腸が囲んでいます。その上の右側に脾臓、左側に肝臓があり、その上に横隔膜があります。図終わり。 2-3、 症状。がんが初期の段階ではほとんど自覚症状がありません。服のウエストがきつくなる、下腹部にしこりが触れる、食欲がなくなったなどの症状をきっかけに受診し、卵巣がん、卵管がんであることがわかる場合もあります。また、がんが大きくなると、膀胱や直腸を圧迫することにより、頻尿や便秘が起きたり、足がむくんだりすることもあります。進行して腹水がたまると、お腹が大きく前に突き出てくることもあります。3、検査。卵巣がん、卵管がんが疑われた場合には、腹部の触診や内診のほか、超音波、エコー検査や CT 検査、MRI 検査などの画像検査を行います。がんかどうかについて正確な診断をするためには、病変の一部を取って行う病理診断、組織診断、細胞診断が必要です。しかし、卵巣は骨盤内の深いところにあることから、腹部の皮膚から針を刺して組織や細胞を採取することができません。このため、画像検査で卵巣がん、卵管がんの疑いがあると判断された場合には、まず手術を行い、切除した卵巣や卵管の組織診断を行って、がんかどうかを確定します。3-1、触診、内診、直腸診。子宮や卵巣の状態を腹部の触診や 膣から指を入れて調べる内診によって確認します。また、直腸やその周囲に異常がないかをお尻から指を入れる直腸診で調べます。3-2、超音波エコー検査。超音波を体の表面に当て、臓器から返ってくる反射の様子を画像にする検査です。子宮や卵巣をより近くで観察するため、膣の中から超音波を当てて調べる経膣超音波卵巣胞検査を行う場合もあります。卵巣腫瘍の性質や状態、大きさを見たり、腫瘍と周囲の臓器との位置関係を調べたりします。 3-3 CT 検査。卵巣がん、卵管がんではリンパ節転移や卵巣から離れた場所への転移、遠隔転移を調べるために検査をします。 3-4MRI 検査。卵巣がん、卵管がんの MRI 検査では、骨盤の内部を細かいところまで調べることができます。子宮や膀胱、直腸などの関係や、腫瘍内部の状態、リンパ節が腫れて大きくなっていないかなどを観察し、がんかどうかを推測します。3-5 細胞診、組織診、病理検査。卵巣がん、卵管がんの組織診断では、手術で切除した卵巣や卵管の組織から標本を作成して顕微鏡で観察し、良性、境界悪性、悪性の判定や組織型の確定をします。最終的な診断結果が出るまでには2週間から3週間かかります。手術前に境界悪性や悪性が疑われた場合には、手術の範囲を決めるために手術中に組織や細胞を採取し、病理診断を行うことがあります。術中迅速病理診断。術中迅速病理診断には、標本にできる組織の量や時間のほか、さまざまな制約があります。そのため、切除した組織を手術後に詳しく調べて確定した最終的な病理診断と異なる場合があります。診断が異なった場合には、最終病理診断にあった適切な術後治療を行います。卵巣がん、卵管がんの細胞診では、胸水や腹水などにがん細胞が含まれていないかを確認します。胸水や腹水がたまっていることが手術前に分かった場合は、皮膚から針を刺して胸水や腹水を採取して調べることがあります。 3-6 腫瘍マーカー検査。腫瘍マーカー検査は、がんの診断の補助や診断後の経過や治療の効果を見ることを目的に行います。腫瘍マーカーとは、がんの種類によって特徴的に作られるタンパク質などの物質です。がん細胞やがん細胞に反応した細胞によって作られます。卵巣がん、卵管がんでは、血液中の CA125 などを測定します。がんの有無やがんがある場所は、腫瘍マーカーの値だけでは確定できないため、画像検査などその他の検査の結果も合わせて医師が総合的に判断します。4、治療。 卵巣がん、卵管がんの治療では、主に手術によりできるだけがんを取り除きます。多くの場合、手術の後に薬物療法も行います。4-1 病気と治療の選択。治療法は、がんの進行の程度を示す病気や、がんの性質、患者の体の状態などに基づいて検討します。卵巣がん、卵管がんの治療を選択する際には、次のことを調べます。4-1-1病気、ステージ。卵巣がん、卵管がんの病気は、手術の後に決まります。卵巣は骨盤内の深いところにあることから、手術により切除した卵巣を調べないと、正確ながんの広がりが評価できないからです。そのため、卵巣がん、卵管がんでは、病気の分類は、手術進行期分類と呼ばれています。表1。進行期は、ローマ数字を使って表記します。卵巣がん、卵管がんでは、早期から進行するにつれて、1期から4期まであります。10ページ表。表1。卵巣がん、卵管がんの手術進行期分類。日産婦2014 FIGO2014 日本産科婦人科学会日本病理学会編卵巣腫瘍卵管がん腹膜がん取扱規約病理編第1版2016年より作成。説明。1期から4期までの各病気について書かれています。順に読みます。1期。卵巣あるいは卵管内限局発育。1A 期。腫瘍が片側の卵巣、被膜破綻、中1がない。あるいは卵管に限局し、被膜表面への浸潤が認められないもの。腹水または洗浄液、中2の細胞診にて悪性細胞の認められないもの。1B 期、腫瘍が両側の卵巣、被膜破綻がない、あるいは卵管に限局し、被膜表面への浸潤が認められないもの。腹水または洗浄液の細胞診にて悪性細胞の認められないもの。1C 期、腫瘍が片側または両側の卵巣あるいは卵管に限局するが以下のいずれかが認められるもの。 1C1 期、手術操作による被膜破綻。 1C2 期、自然被膜破綻あるいは被膜表面への浸潤。 1C3 期、腹水または腹腔洗浄細胞診に悪性細胞が認められるもの。2期、腫瘍が一足または両足の卵巣あるいは卵管に存在し、さらに骨盤内、小骨盤腔への進展を認めるもの、あるいは原発性腹膜がん。 2A 期、進展並びにあるいは転移が子宮並びにあるいは卵管並びにあるいは卵巣に及ぶもの。 2B 期、他の骨盤部腹腔内臓器に進展するもの。3期、腫瘍が一足 または両側の卵巣、あるいは卵管に存在し、あるいは原発性腹膜がんで、細胞学的、あるいは組織学的に確認された骨盤外の腹膜播種、並びに、あるいは後腹膜リンパ節転移を認めるもの。3A1 期後腹膜リンパ節転移陽性のみを認めるもの。細胞学的あるいは組織学的に確認。 3A1 1期転移層最大径10ミリ以下。 3A1 2期転移層最大径10ミリを超える。 3A2 期後腹膜リンパ節転移の有無にかかわらず、骨盤外に顕微鏡的播種を認めるもの。 3B 期後腹膜リンパ節転移の有無にかかわらず、最大径2センチメートル以下の腹腔内播種を認めるもの。 3C 期後腹膜リンパ節転移の有無にかかわらず、最大径2センチメートルを超える腹腔内播種を認めるもの。実質転移を伴わない肝臓及び脾臓の被膜への進展を含む。4期腹膜播種を除く遠隔転移。 4A 期胸水中に悪性細胞を認める。4B 期実質転移並びに腹腔外臓器、鼠径リンパ節並びに腹腔外リンパ節を含むに転移を認めるもの。中1被膜破綻とは、卵巣の表層を覆う膜が破れること。2洗浄液とは、腹腔内に生理的食塩水を入れて腹腔内貯留液とともに回収したもの。中終わり。表終わり。4-1-2がん細胞の性質、組織型、異形度、遺伝子異常。1組織型。組織型とは、がんの種類のことです。がんの性質は、組織型によって異なります。上皮性の卵巣がんは、小液性がん、迷細胞がん、類内膜がん、粘液性がんなどの組織型に分類されます。卵管がんの多くは、小液性がんで、その他の組織型は極めて稀です。2異形度。異形度、グレードは、がんの悪性度の高さを示すものです。小液性がんは低異形度と高異形度の2つに分けられます。低異形度のがんは、がんが発生したもともとの正常な組織や細胞に近い形態をしていて、悪性度はそれほど高くありません。一方、高異形度のがんはより悪性度が高くなります。類内膜がんはグレード1から3に分けられます。グレードが上がるにつれて、より悪性度が高くなります。また、迷細胞がんのようにすべて悪性度が高いために、異形度、グレードがつかない組織型もあります。3遺伝子異常。一部のがんの治療では、遺伝子の変化に対応した薬による治療が行われています。卵巣がん、卵管がんではBRCA1 遺伝子、あるいは BRCA2 遺伝子に異常がある場合などに、 対応する薬物療法を検討します。 4-1-3 治療の選択。治療法はがんの手術進行期や組織型、異形度に応じた標準治療を基本として、本人の希望や生活環境、年齢を含めた体の状態などを総合的に検討し、担当医と患者が話し合って決めていきます。図3は、卵巣がん、卵管がんの標準治療を示したものです。担当医と治療方針について話し合うときの参考にしてください。卵巣がん、卵管がんが疑われる場合には、まず手術を行って、できるだけがんを取り除きます。その上で、手術進行期、組織型、異形度、手術でがんが取り切れたかどうかなどを考慮して、次に行う治療を決めます。卵巣がん、卵管がんでは、多くの場合、手術の後に薬物療法を行います。また、がんが進行していて、がんを取り切ることが難しい場合には、手術の前に薬物療法を行い、がんを小さくしてから手術を行うことを検討することもあります。13ページ図。図3。卵巣がん、卵管がんの治療の選択。日本婦人科腫瘍学会編、卵巣がん、卵管がん、腹膜がん治療ガイドライン2020年版第5版より作成。説明。この図は、卵巣がん、卵管がんの標準治療を示したもので、初回治療から進行期の決定、病理組織学的診断、術後治療の後、経過観察に至るまでを記しています。順に読みます。初回治療は3つあります。1、初回治療で、初回腫瘍減量手術、進行期決定手術を行った場合では、進行期の決定、病理組織学的診断で、1、1期と2、2期から4期に分かれます。1、1期は2つに分かれます。1つ目、1A 期、1B 期の低異形度の場合は、術後治療はなく、経過観察に至ります。2つ目、1A 期、1B 期の高異形度と、迷彩胞がんと 1C 期の場合は、薬物療法の後、経過観察に至ります。2、2期から4期も2つに分かれます。1つ目、肉眼では、残っている腫瘍が確認できない、または残っている腫瘍の直径が1センチ未満の場合は、薬物療法の後、経過観察に至ります。2つ目、残っている腫瘍の直径が1センチ以上の場合は、薬物療法の後、経過観察に至る場合と、薬物療法の後、中間腫瘍減量手術を行い、再び薬物療法の後、経過観察に至る場合とがあります。2、初回治療で試験回復術を行った場合は、薬物療法の後、経過観察に至る場合と、薬物療法の後、中間腫瘍減量手術を行い、再び薬物療法の後、経過観察に至る場合とがあります。3、初回治療で全身状態により手術が困難な場合は、考慮の上、薬物療法の後、 中間腫瘍減量手術を行い、再び薬物療法の後、経過観察に至る場合と、薬物療法の後、経過観察に至る場合とがあります。図終わり。4-2 手術、外科治療。卵巣がん、卵管がんでは、手術によりがんが取り切れたかどうかが予後に影響します。残っているがんが小さいほど予後が良くなります。卵巣がん、卵管がんが疑われる場合には、手術進行期や組織型の診断とがんをできるだけ取り切ることを目的として手術を行います。初回腫瘍減量手術、進行期決定手術。この手術が難しい場合には、試験回復術や中間腫瘍減量手術など、目的を限定した手術を検討することもあります。妊娠するための力を保つことを目的として、妊孕性温存手術を検討することもできます。4-2-1 初回腫瘍減量手術、進行期決定手術。両側の卵巣と卵管、子宮、体毛を切除するほか、手術進行期を診断するために腹腔細胞診、腹腔内各所の生検、骨盤膨大動脈リンパ節郭清、生検などを行うことがあります。腹膜や周りの臓器にすでにがんが広がっている場合は、目に見えるがんを完全に取り切ることを目指して、可能な限り体内からがんを切除します。4-2-2試験回復術。手術でがんを取り切ることが難しい場合に、生検によって組織型を診断することと、可能な範囲で手術進行期を確認することを目的とした試験回復術を行うことがあります。4-2-3中間腫瘍減量手術。最初の手術が試験回復術だった場合、または手術後に体内に残ったがんの直径が1センチ以上の場合には、薬物療法による治療を行いながら、計画的にがんの量を減らすための手術を行うことがあります。また、初回腫瘍減量手術、進行期決定手術で、1センチ以上の大きさのがんが残ることが予想される場合や、全身状態や合併症などにより、初回腫瘍減量手術、進行期決定手術が十分に行えないと判断された場合、まず薬物療法を行ってから、中間腫瘍減量手術を行うことがあります。4-2-4妊孕性温存手術。妊娠するための力を保つことを目的として、妊孕性温存手術を検討することもできます。卵巣がん、卵管がんの手術では、通常、両側の卵巣と卵管、子宮、体毛を切除します。しかし、将来の妊娠の可能性を残したいという強い希望がある場合や、がんの性質がおとなしく、片方の卵巣、卵管だけにとどまっている場合などには、がんのない側の卵巣と卵管を切除せずに、妊娠の可能性を残す手術ができることもあります。妊孕性温存手術を検討することができるのは、迷細胞がん以外の卵巣がん、卵管がんで、さらに手術進行期が1A期で異形度が低いグレード1、 であるという条件に限られています。これらの条件を満たしていると判定するためには、初回腫瘍減量手術において、がんを可能な限り完全に切除する必要があります。妊孕性温存手術の基本的な手術法として、がんのある側の卵巣と卵管、体毛の切除、さらに腹水細胞診を行うことが勧められています。また、上の条件以外にも以下のことが必要です。1、妊娠可能年齢であり、妊娠への強い希望があること。2、患者と家族が卵巣がん、卵管がんや妊孕性温存治療、再発の可能性について十分に理解していること。3、治療後も長期にわたり厳重な経過観察を続けること。4、婦人科腫瘍に精通した婦人科の医師による注意深い腹腔内の検査や術後の経過観察が可能であること。これらの条件を満たした上で、妊孕性温存手術が可能となります。妊孕性温存手術を検討するときには、自分のがんの状態やリスクについて十分理解して、担当医とよく相談することが必要です。4-2-5、手術の合併症について。手術の後には、腸閉塞やリンパ嚢胞、リンパ浮腫などの合併症が起きることがあります。吐き気や嘔吐に腹痛を伴う場合や、発熱に痛みが伴う場合、発熱と腹痛がある場合、足の付け根や太もも、下腹部にむくみがあり、むくんでいる場所が赤く腫れて熱を持っている場合には、担当医に連絡しましょう。このほか、卵巣欠落症状と呼ばれる更年期のような症状が起きることがあります。4-3、放射線治療。卵巣がん、卵管がんでは、最初に行う治療として、放射線治療を行うことはありません。再発した場合に、痛みなどの症状を和らげるために、局所的な放射線治療を行うことがあります。4-4、薬物療法。卵巣がん、卵管がんは、進行した状態で発見されることが多く、また早期のがんでも再発することがよくあります。その一方で、卵巣がん、卵管がんのうち最も多い小液性がんは、薬物療法が効きやすい性質を持っています。卵巣がん、卵管がんの薬物療法には、術後薬物療法、術前薬物療法、維持療法があります。4-4-1、術後薬物療法。ほとんどの場合、手術の効果を高めることを目的として、手術の後に薬物療法を行います。卵巣がん、卵管がんでは、微小管阻害薬と白金製剤を使う治療が基本です。これらはいずれも細胞の増殖の仕組みに着目して、その仕組みの一部を邪魔することで、がん細胞を攻撃する細胞障害性抗がん薬です。手術進行期が3期、4期の場合には、分子標的薬も使うことがあります。分子標的薬は がん細胞の増殖に関わるタンパク質や栄養を運ぶ血管、がんを攻撃する免疫に関わるタンパク質などを標的にしてがんを攻撃する薬です。手術進行期が1A 期または1B 期の低位軽度のがんの場合には術後薬物療法を行わないこともあります。 4-4-2 術前薬物療法。初回腫瘍減量手術、進行期決定手術でがんを取り切ることが難しいと予測される場合には、手術の前に細胞障害性抗がん薬を用いた薬物療法を行い、がんを小さくしてから完全に取り切ることを目指すことがあります。使用する薬の種類は術後薬物療法と同じように検討します。 4-4-3 維持療法。生存期間を長くすることを目的とした薬物療法を行うことがあります。手術の後に細胞障害性抗がん薬と分子標的薬を使って治療し、寛解、がんが体の中に確認できない状態になること、寛解した場合にさらに分子標的薬による治療を続けて行うことを検討します。 4-4-4 再発した場合の薬物療法。卵巣がん、卵管がんが再発した場合は薬物療法が主な治療法になります。使用する薬は白金製剤を使った治療の終了後から再発までの期間によって異なります。再発までの期間が6ヶ月未満の場合、白金製剤の効果が出にくいがんであると考えられます。この場合、初回で使った薬とは異なる種類の薬を単独で使用する治療を検討します。また分子標的薬を追加して治療することもあります。再発までの期間が6ヶ月以上の場合は、白金製剤を含む複数の細胞障害性抗がん薬を使った治療を中心に検討します。また分子標的薬を追加して治療することもあります。これらの薬物療法の効果があった場合には、さらに追加で維持療法を行うことがあります。囲み。薬物療法の副作用。細胞障害性抗がん薬の副作用には、吐き気、食欲不振、白血球減少、血小板減少、貧血、口内炎、脱毛、しびれなどの末梢神経障害などがあります。また分子標的薬の副作用は種類によって異なりますが、主なものには出血、高血圧、タンパク尿、手足のしびれや筋肉の痛みなどの神経毒性、疲労、倦怠感、食欲不振、吐き気、口内炎、脱毛などがあります。囲み終わり。 4-5 緩和ケア、支持療法。がんになると、体や治療のことだけではなく、仕事のことや将来への不安などの辛さも経験すると言われています。緩和ケアは、がんに伴う心と体、社会的な辛さを和らげます。がんと診断された時から始まり、がんの治療とともに辛さを感じる時には、いつでも受けることができます。なお、 支持療法とは、がんそのものによる症状や、がんの治療に伴う副作用、合併症、後遺症を軽くするための予防、治療、およびケアのことを指します。本人にしかわからない辛さについても、積極的に医療者へ伝えましょう。4-6 転移・再発。転移とは、がん細胞がリンパ液や血液の流れなどに乗って別の臓器に移動し、そこで成長することを言います。また、再発とは、治療により縮小したり、なくなったりしたように見えたがんが再び出現することを言います。卵巣がん、卵管がんは、腹膜、体毛などに播種したり、大腸、小腸、横隔膜、脾臓などに浸潤したりすることがあります。また、お腹の大血管の周りにある後腹膜リンパ節に転移したり、肺や肝臓、脳や骨などに遠隔転移したりすることもあります。卵巣がん、卵管がんが再発した場合は、薬物療法が主な治療法になります。使用する薬は、白金製剤を使った治療の終了後から再発までの期間によって異なります。痛みや出血などがある場合には、放射線治療で症状を和らげる治療をすることがあります。また、脳転移がある場合には、症状緩和だけでなく、予後の改善のために放射線治療をすることがあります。5. 療養 5-1 日常生活を送る上で、症状や治療の状況により、日常生活の注意点は異なります。体調を見ながら、担当医とよく相談して、無理のない範囲で過ごしましょう。5-2 経過観察。治療後は、定期的に通院して検査を受けます。検査を受ける頻度は、がんの進行度や治療法によって異なります。経過観察は、治療後1年から2年目は1ヶ月から3ヶ月ごと、3年から5年目は3ヶ月から6ヶ月ごと、6年目以降は1年ごとを目安としています。再発や転移の早期発見、治療後の合併症、後遺症の早期発見、早期治療のため、問診、内診、直腸診、経膣超音波断層法検査を行います。このほかに、もともとの病気の状態や治療内容によって、腫瘍マーカー検査、CT 検査なども組み合わせて確認します。規則正しい生活を送ることで、体調の維持や回復を図ることができます。禁煙、節度のある飲酒、バランスの良い食事、適度な運動などを日常的に心がけることが大切です。6患者数、がん統計。2018年に日本全国で卵巣がんと診断されたのは 13,049 例です。卵管がんと診断されるのは1年間に約200例です。7. 発生要因。卵巣がんの約 10% は遺伝的要因によるものと考えられています。 特に細胞のがん化を防ぐ働きをする BRCA1 遺伝子、あるいは BRCA2 遺伝子に変異がある女性では、卵巣がんと乳がんを発症するリスクが高いことが分かっています。しかし、これらの変異があるからといって、必ずしもがんになるとは限りません。気になる場合には、遺伝医学の専門家のいる施設で、遺伝カウンセリングを受けることをお勧めします。施設などの情報については、がん相談支援センターで確認することができます。がん情報サービスの発生要因の記載方針に従って、主なものを記載しています。診断や治療の方針に納得できましたか？治療方法はすべて担当医に任せたいという患者さんがいます。一方、自分の希望を伝えた上で、一緒に治療方法を選びたいという患者さんも増えています。どちらが正しいというわけではなく、患者さん自身が満足できる方法が一番です。まずは病状を詳しく把握しましょう。わからないことは担当医に何でも質問してみましょう。治療法は病状によって異なります。医療者とうまくコミュニケーションを取りながら、自分に合った治療法であることを確認してください。診断や治療法を十分に納得した上で治療を始めましょう。セカンドオピニオンとは、担当医以外の医師の意見を聞くこともできます。これをセカンドオピニオンを聞くと言います。ここでは、1、診断の確認、2、治療方針の確認、3、その他の治療方法の確認とその根拠を聞くことができます。聞いてみたいと思ったら、セカンドオピニオンを聞きたいので、紹介状やデータをお願いします、と担当医に伝えましょう。担当医との関係が悪くならないかと心配になるかもしれませんが、多くの医師はセカンドオピニオンを聞くことは一般的なことと理解しています。納得した治療法を選ぶために、気兼ねなく相談してみましょう。メモ。何年、何月、何日。がんの種類。卵巣がん、卵管がん、小液性がん、粘液性がん、類内膜がん、迷細胞がん、その他、何々。病気、ステージ、1期、2期、3期、4期、大きさ、何センチぐらい、リンパ節への転移、あり、なし、別の臓器への転移、あり、なし、受診の前後のチェックリスト、10項目あります。1、後で読み返せるように、医師に説明の内容を紙に書いてもらったり、自分でメモを取ったりするようにしましょう。2、説明はよくわかりますか？わからないときは、正直にわからないと伝えましょう。3、自分に当てはまる治療の選択肢と、それぞれの良い点、悪い点について聞いてみましょう。4、勧められた治療法がどのように良いのか理解できましたか？5、 自分はどう思うのか、どうしたいのかを伝えましょう。6. 治療についての具体的な予定を聞いておきましょう。7. 症状によって相談や受診を急がなければならない場合があるかどうか確認しておきましょう。8. いつでも連絡や相談ができる電話番号を聞いて、わかるようにしておきましょう。9. 説明を受けるときには、家族や友人が一緒の方が理解できて安心だと思うようであれば、早めに頼んでおきましょう。10. 診断や治療などについて、担当医以外の医師に意見を聞いてみたい場合は、セカンドオピニオンを聞きたいと担当医に伝えましょう。参考文献。厚生労働省ウェブサイト。がん登録。全国がん登録。罹患数。率。報告。平成29年報告。2020年閲覧日2021年10月18日アドレス https://www.mhlw.go.jp/日本婦人科腫瘍学会編卵巣がん卵管がん、腹膜がん治療ガイドライン2020年版、2020年、金原出版。日本産科婦人科学会、日本病理学会編、卵巣腫瘍、卵管がん、腹膜がん取扱規約、病理編、2016年、金原出版。日本産科婦人科学会日本病理学会編卵巣腫瘍卵管がん腹膜がん取扱規約臨床編2015年金原出版日本婦人科腫瘍学会編患者さんとご家族のための子宮頸がん子宮体がん卵巣がん治療ガイドライン2016年金原出版日本臨床腫瘍学会編新臨床腫瘍学改訂第6版2021年南光堂日本婦人科腫瘍学会ウェブサイト市民の皆様へ卵巣腫瘍2020年閲覧日2021年10月18日アドレス https://jsgo.or.jp/国立がん研究センター作成の本がんの冊子各種がんシリーズ、がんと療養シリーズ、緩和ケア、ほか、がんと仕事の Q&A、がんの書籍、がんの書籍は書店などで購入できます。がんになったら手に取るガイド、普及審判、別冊、私の療養手帳。もしもがんが再発したら。閲覧入手方法。インターネットでウェブサイトがん情報サービスで冊子ファイル PDF を閲覧したりダウンロードして印刷したりすることができます。がん情報サービス。アドレス https://がん情報 gan joho.jp がん情報で検索できます。病院で上記の冊子や書籍は全国のがん診療連携拠点病院などのがん相談支援センターで閲覧・入手することができます。上記の冊子・書籍の閲覧方法や入手先がわからないときは、がん情報サービスまたはがん情報サービスサポートセンターでご確認ください。がん情報サービスサポートセンターナビダイヤル0570-02-3410または電話03-6706-7797。受付時間平日10時から15時、土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く。相談は無料ですが、通話料金はご利用される方のご負担となります。がん相談支援センターについて。がん相談支援センターは、全国の国指定のがん診療連携拠点病院などに設置されているがんの相談窓口です。患者さんやご家族だけでなく、どなたでも無料で面談または電話によりご利用いただけます。相談された内容がご本人の了解なしに患者さんの担当医をはじめ他の方に伝わることはありません。わからないことや困ったことがあれば、お気軽にご相談ください。がん相談支援センターや、がん診療連携拠点病院、がんに関するより詳しい情報は、ウェブサイトをご覧ください。がん情報サービス、アドレス、https://ganjoho.jp がん情報で検索できます。作るを支える、届けるを送る、がん情報ギフト。国立がん研究センターは皆様からのご寄付で、確かな、分かりやすい、役立つがん情報を作り、全国の図書館などにお届けするキャンペーンを行っています。ぜひご協力ください。原本奥付け。がんの冊子、各種がんシリーズ、卵巣がん、卵管がん、第4版2008年9月17日第1版第1刷り発行。2021年11月4日第4版第1刷り発行。編集、国立がん研究センターがん情報サービス編集委員会。発行、国立がん研究センターがん対策研究所がん情報提供部。郵便番号 104-0045 東京都中央区築地 5-1-1 電話 03-3542-2511 ISBN 978-4-910-764-05-4 本冊子の作成にご協力いただきました方々のお名前は、がん情報サービスの作成協力者団体個人に掲載しております。またお名前の掲載はしておりませんが、 その他にも多くの方々にご協力をいただきました。QR コードがあります。原本奥付け終わり。デイジー図書奥付け。各種がん142、卵巣がん、卵管がん、第4版。制作、堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センター。制作協力、堺市音訳ボランティア泉の会、堺市転訳ボランティア光の会。制作完了2022年3月。